こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。お体にご支障のない方はご起立ください。ご一緒に賛美歌3A28番を賛美いたします。どうぞご着席ください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りいたします。天のお父様、尊い御名を賛美いたします。あなたのお作りくださった天地万物すべてのものを覚えます。そしてすべてのものを保って、そしてすべを治めていてくださることを賛美いたします。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださって、このお方を通して私たちを救い、愛して、尊い犠牲を、私たちのために犠牲を払わせてまで、私たちを救い、のために救いを成し遂げさせてくださったこと、心より感謝いたします。今日もあなたのお招きによって私たち一人一人をこの御堂、あなたのご臨在くださる御堂にお導きくださってありがとうございます。インターネットで礼拝に参加しておられる方々も感謝いたします。一人一人を神様あなたの御前にあなたのおられることを覚えて、あなたを意識して、神様あなたの御前に心からの礼拝と祈りと賛美を捧げさせてください。どうぞ祝福し導いてください。神様あなたは私たちに豊かな恵みと祝福を与えていてくださいます。私たちはその恵みの上に守られ生かされています。しかしながら私たちは困難を覚えることもありますし、また目の前の厳しい現実、いろんな現実の中に振り回されたり崩れ落そうになることもあります。こんな私たちをなおも私たちと共に重荷を担ってくださるあなたがいてくださることを感謝いたします。主よ、どうかくじけそうになりやすい私たちに、また本当に弱くなりやすい私たちに、どうかあなたが共にいてくださることを覚えさせてくださり、どうぞあなたを信じて歩まさせてください。イエス様が私たちのそばにいてくださる、イエス様が共にいてくださる、イエス様が私たちの本当に苦しみを分かってくださって一緒に担ってくださる、そのことを感謝いたします。主よ、今御言葉に聞きます。本当に主よ、あなたが私たちに語りかけてください。私はあなたと共にいるとお約束してくださいます。そのお言葉を心に留めて、あなたを見上げて歩まさせてください。神様、弱さを覚えている私たちの中の仲間があります。その弱さの中に、あるいは困難の中にも、主を祈れなくなることもあるかもしれませんけれども、あなたが共に取りなししてくださり、 聖霊をもって私たちを支えてくださる方でいらっしゃることをありがとうございます。一人一人のこの弱いところ、あるいは苦しんでいるところに、あなたの寄り添う、あなたの御手と導きをお与えくださって、あなたの平安、あなたの安らぎの中に導いてください。神様、子供たちを覚えてください。あなたがその子供たち一人一人を憐れんでいてくださることをありがとうございます。あなたが大切な子供たちを私たちに託して一緒に生きさせてくださいます。その柔らかい本当に素直な心をあなたが育て、神様がよくわかるように導いてください。また教会がこの子供たちも覚えてくださって、どうか神様がよくわかってあなたを信じて歩み続けることができますように、幼稚園の働きを覚えてください。神様、本当に爽やかな秋を迎え、子どもたちにとって運動しやすい、あるいは学びやすい、いろんなことを経験できる機会になっています。どうぞコロナからも、またさまざまな風やいろんなものから守ってくださって、本当に落ち着いて希望を持って歩むことができますように、またそれをお世話される、あるいは一緒に活動される先生方を祝して助け用いてください。また私たちの教会だけではなく、神様、市内の諸教会を、この四国各地の教会を今日も祝福してくださることを感謝します。このような事態の中にもあなたを見上げて礼拝が捧げられています。立ててくださる説教者をどうか豊かに用いてくださって、あなたのお言葉を、御恵みをお伝えください。礼拝を祝してください。また神様、そのあなたの恵みによってそれぞれの教会の働きをさらに祝福してください。そしてどうぞ教会を用いてくださって、いろんな困難や不安のある方々のところにも豊かな希望と光を与えてください。今私たちがいますこの世界を見渡すと、今もなお不安や恐れがありますし、本当にこの弱い立場の人が傷んでいる、あるいは苦しんでいる姿に本当に心を痛みます。どうか神様、あなたがどうぞ助けてください。人の一人の必要なところに本当に温かい御手と心ある方々の本当に寄り添う愛と導きを与えてください。また戦争がなくなりますように、どうかあなたが助けてください。主よ、今あなたを待ち望みます。どうぞあなたがこの礼拝のすべてを導いてくださり、あなたを仰がさせてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障ない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。賛美歌93号 A です。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美をいたします。賛美歌214番の1から3です。
Oh,
どうぞご着席ください。今朝の聖書の箇所を拝読いたします。ローマの信徒への手紙8章31節から34節です。新共同訳聖書285ページ下の段になります。ローマの信徒への手紙8章31節から拝読いたします。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。聖書の箇所は以上です。今朝は私たちの味方なる神と題して、三好牧師に神様のメッセージを取り継いでいただきます。
私たちに与えられている神様の恵み祝福っていうものがどのようなものなのか、それをですね、心からの賛美として言い表しているところが今日の箇所です。今年の6月19日から、ローマの信徒への手紙5章を読み始めまして、約6ヶ月経過しまして今日の8章31節に入りました。ここはローマの信徒の手紙の、第一部のいよいよ終わりの部分に入りました。ですから今日から、今日と来週ですね、特に結びの部分を学ぼうとしています。その最初に書かれている言葉が31節の初めに、今司会者に読んでいただきました。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうかという言葉で始まっています。でこれまで一体何が述べられてきたか、そしてそのことについて何と言ったらいいんだろうかという問いかけをしているわけです。でこれらのことというのは何かというと、短く言えば、ものすごく短く言えば、先週学んだ神様は全てのことを愛働きて益としてくださるということなんですけども、もう少し長く言うと、五章から述べられてきた私たち人間は罪深いものであったんですけど、神様は私たち人間を信仰によって義とされる、神様との正しい関係の中に祝福してくださった、その祝福ってとても大きいんだということを記されてありました。そしてさらには、私たちをこうがんじがらめに窮屈に縛っていく、こうあらねばならない、こうすべきだという律法というものからも、このイエス様がその負い目を全部背負ってくださったことによって自由にしていただいている。そして人間の持っている欲望とか肉欲との戦いが日々あるわけですけども、そこからもこの本当にこの自分の力ではそこから解放できない私たちですが、こうイエス様の恵みによって解放していただける。そしてさらに8章では聖霊の導きをいただいて、私たちが神の子供とされ、そしてこのお導きの中で私たちはより清められていくことが言われていました。そして最後に、神を愛する人たちには全てのことが益となるように、 共に働いてくださるということを私たちは知っているんだという言葉で先週学んできました。ですからここまでの間で私たちが人間の内側に潜んでいる自分たちに働く肉の欲望とか、あるいは人間のこの汚い汚れ切ったものから私たちは解放されて精霊によって清められていく、そういう希望があることを学んできたわけですけれども、それを一言で言ったら、やっぱり神様って私たちを本当に祝福しようとしていらっしゃるんだなということなんです。それをもっと一言で言うならば、今日の箇所なんです。神様は私たちの味方ですということなんですね。で、今日の御言葉はもうちょっと丁寧というか、もうちょっと慎重に、もっと控えめに、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますかという言葉で、もしという言い方があります。で、このもしがあるとね、なんとなく弱々しいというか、そうでない時があるのとかね、そういうふうに思ってしまう不確定な要素があるようにも聞こえますけれども、実はそうじゃないんですけれども、神様の側では、だけど私たち人間の側ではやはり、慎重な気持ちがあります。もし何か不確かなことがあって、神様が私たちの味方ではない場合があるかもしれないのかなとね、聞こえてくるような言い方ですけれども、神様が私たちの味方ではない場合があるのだろうか。そうではないわけです。神様はいつでも私たちの味方です。でもよく考えてみると、神様が私たちの味方ではなかった時がありました。しかしそれは、そして今は神様が私たちの味方です。神様が私たちの味方であるということそのものが、私たちにとって揺るがすことのない確かな事実なんだということがこれまで語られてきたわけですけれども、神様が私たちの味方ではなかった時というのはどういうことかというと、神様が私たちの味方ではなかったのではなくて、私たちの側が神様の敵になっていたというか、神様を憎んだり、神様がいらないと思ってたり、神様と喧嘩してたり、あるいは神様と争ってたり、もう戦争状態の中にあったというような中身です。ローマの信徒手紙の5章に、あなた方が敵であった時というような表現がありますけれども、私たちも実は意識してないかもしれませんけれども、神様を敵とするようなところを持っていた時がありました。神様なんかもう何もしてくれないというような言葉でまだ言い表せればいいですけれども、もう神様なんかもう意識もせず、なんかもう邪魔者のように感じてしまってたこともあったかもしれません。そんな私たちであるのに、神様の側は御子イエス・キリストをこの世にお使わしくださって、神様から離れ、神様を敵として生きていた私たちを罪から救い出すために、私たちが負わなければならなかった罪の責め、罪の罰をこの愛する御子に背負わせて私たちを救ってくださいました。神様の方から、私たちの方からはできたらいいんですけど、そんなことに気づきもしない私たちですから、神様の方から御子イエス・キリストにその大きな犠牲を支払わせることによって、神様との間に和解、仲直りの関係を与えてくださったということです。で、この救いによって神様は私たちの味方となってくださいました。この味方になるというこの言葉を、言語でも、例えば英語の聖書でも見ても、なんて書いてあるかというと、神様が私の側にいてくださるというような言い方なんです。神様が私たちと共にいてくださる、神様が私たちを守って助けてくださる、私たちには強い味方があるんだということであります。私たちは人生にいろんな経験をします。敵と見えるような存在、 に出会うことがあります。あるいは敵と見えるもの、敵と見えるような出来事に出会うことがあるかもしれません。そのために誰も自分を助けてくれないんじゃないか、そういう寂しさやあるいは苦しみに襲われるような思いになるかもしれません。でも神様が私たちの味方でいてくださるならば、何者も私たちに敵対してひどい状態に至らせることはないんだということなんですね。これはですね、本当にパウロの語る力強い確信の言葉です。私たちもね、そういう確信をいただけたらと。神様は、人にはあまり言えないませんよね。人が私あなたの味方なのよと言ったときに、いや私あなたの味方いりませんと、それじゃまずいのでね、あなたも味方なので嬉しいし、心の中でいやこの人の味方よりも神様の味方の方がもっと心強いと思いながら、神様は私の味方の神様は、そういう仲間も作ってくださっているということを感謝したいと思います。で、続いてパウロは32節で、神様が私たちの味方であるということはどうして言えるのか、根拠となる言葉を記すわけです。私たちすべてのために御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうかと。どういうことを言っているかというと、神様は私たち罪深い人間を救うために大切な御子を惜しまずに死に渡された、この御子を死の中に惜しまずに投げ捨ててしまわれた、御子を惜しまずに投げ捨ててしまわれるほどに神様は私たちを、愛していてくださる、大切に思っていてくださる、そうして私たち人間を救おうとなさったんだということであります。主イエスは人々にこの地上に来られて、愛を持って教え、愛を表し、本当にこの病気の人や苦しんでいる人の寄り添っていかれる愛の方でありましたけれども、人々から裏切られ、投げ捨てられ、十字架につけられていかれました。その自分がこの人々からこの苦しまれる、あるいは本当にこの耐え難い苦しみの中にありながらも、父なる神に向かって、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているか分からずにのですと祈ってくださいました。これが神様が私たちに払ってくださった犠牲であり、私たちを愛し救おうとされる犠牲です。神様は御子イエス様を私たちの罪の代わりに、この方に罪を背負わせてこの方を裁かれました。このようにして神様は御子を与えていてくださいます。私たちを救うために御子を惜しまずに死に渡してくださった神様は、御子と一緒に全てのものを与えてくださらないことはない。神様は御子を与えてくださったわけですから、全てのものを与えてくださる。この全てのものって何なんだろうかなとね、具体的に書いてあったらいいんですけども、全てのものなんです。まず一つ、もうすでにこれまで語られたことの一つは、もちろんイエス・キリストという方を与えてくださっています。そしてイエス・キリストが私たちにもっとよくわかるように、聖霊という方を与えて、いつもキリストイエス様がどんなに素晴らしい方であるかを私たちに生き生きとわかるように指し示してくださる方が与えられています。そして私たちに救いを与え、命を与え、そして全てのことが益となるように働いていてくださる。それは本当にありがたい恵みではないでしょうか。そして33節に行きますと、誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう、人を義としてくださるのは神なのですとあります。この神に選ばれた者たちを訴えるという、この神の選ばれた者たちというのは、私たちこうイエス様によって救っていただいた者たちのことですけども、私たちは神様の愛をいただいて、神様から一方的な恵みをいただいて生かされ、そして私たちは神様は愛の方だな、嬉しいな、素敵だな、 そしてそれを感謝して生かしていただいていますけれども、残念ながらね、神様を疑ってしまったり、あるいは神様もういいです、自分でやりますとかね、そんな感じでですね、いろいろと自分勝手なところもまだ持っている私たちです。そして挫折することもあります。思うようにいかないことに出会います。そして病気もします。苦しむことがあります。そんな時、人々からね、私もよく言われたことがある言葉で、なんだお前クリスチャンなのにそんな自分勝手なことばっかり、都合のこと、いいことばっかり考えて、もうクリスチャンは当てにならんなとかね、自分勝手だなと言われたこともあります。そして例えば自分、ある方がね、本当に病気で、苦しんでいる時に、あるこう心ないことから、あなた神様信じてるのにどうしてそんなひどいことになるんですかと言われたことがあると、悲しく言われたことがあります。人が訴えてくることもあります。そういうふうにしてね、なんか私たちを訴えることがあります。それだけじゃなくて、これが一番ちょっと厄介なんですけど、自分を見て自分を訴えたくなることがあるということですね。私たちもね、こういいことばっかりじゃないですから、ああなんてね、自分はダメな人間なんだろうと自分を責めることもあります。自分はなんと人ばっかり、周りばっかり気にしてですね、もう育児のない、気力のない、もうなんてこんな自分は嫌なんだと、自分の心の中で自分を責めようとする、そう思いにとらわれて苦しむこともないわけじゃありません。でも、神様は私たちを義としてくださる。神様は、この私を、このあなたを、イエス様のゆえに、正しいものと見ていてくださる。神様が恵みによって私たちを許してくださって、受け入れてくださる。神の子であると愛していてくださる。ですから自分で自分を責めたり、自分を、もうダメなんだ、もう神様なんかは、私を愛してくださらないと思うのではなくて、神様が義としてくださっている。本当に高価でたっといあなたは私を愛していると言ってくださる神様が変わることなく私たちの前にいてくださるということをですね、示す言葉ではないかと思います。そして34節、誰が私たちを罪に定めることができましょう。この世の中のルールに従わなかったら、この世のルールに違反したものとして、この世の法律というものが私たちを訴えたり裁いたりします。じゃあ聖書ではどうか。人はみんな罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと、ローマの信徒の手紙の3章の23節にありますけれども、私たち人間はもともと神様によって作っていただいた。その時は罪のないものとして作っていただきました。ですけれども、神様から離れ、神様の言われることに従わないで、罪、的外れと言われますけど、神様からの願っていらっしゃるところから外れてしまうようなものになりました。よく言われる言葉ですけども、令和ですけども、鉄道というか列車は線路の上に乗ってるときは、ちゃんと走れるんです。で、列車が、いや私ね、線路なんか面倒嫌だ、線路を外れてしまうと、もうガタガタガタガタ外れた状態になってしまいます。そういうことになってしまったら、本当に日もさちもいかなくなる。その神様に従ってこそ、その線路の上にちゃんと乗ってこそ、私たちは神様との正しい関係があるわけです。だけど私たちは自己中心的なものもあって、罪の上に神様の目には罪あるものとして神から裁かれるべき存在、その報いとして死ななければならないものでありました。ですから神様こそが私たちを罪に定めるお方であります。だけどもこの神様が、正しい神様が愛する一人子を遣わして、 この御子に私たちの罪を背負わせて、この方を裁き、私たちのために死んでくださいました。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが、神の右に座って、私たちのために取りなしていてくださいます。十字架で身代わりに罪を背負って死んでくださっただけではなくて、この死から復活されて、天にお帰りになって、私たちのために取りなしをしていてくださる。この取りなしっていうのはね、ありがたいです。この地上でイエス様を信じていこうとする人のために祈ってくれているということなんです。しかも祈り続けていてくださる。私ここに来る前、埼玉県の狭山というところにいたんですけども、私とちょっとほとんど同じ年の男性の方の自分のお母さんがクリスチャンで、もういつもお母さんから、もう私が死んだら誰がお前のために祈るのかと言ってよく言われたと言って、お母さんが、病気になってだんだん厳しくなった時に、もう母がいなくなったら私のために祈ってくれる人がいなくなるとか、そういうことをね言われていたことを思います。でもそれはその人の、まさに子供を愛する思いで、本当にお子さんのために祈り続けてくるお母さんの祈りが大きいと思いますけど、それ以上にイエス様が私たちのために祈っていてくださる。これがねありがたいです。神様はこのように御子イエス・キリストを通して私たちを救い、私たちを義としてくださいました。このキリストが私のために今も取りなし祈っていてくださいます。このように神様が私たちを助けて守っていてくださる。そう私たちは受け止めて、神様が他ならぬ私たちの味方でいてくださる。私たちがいろんなことで襲ってくる誘惑とか敵のような何かこう、もう私からすればもう撃退できないような辛い厳しい攻撃があったとしても、神様は守ってくださるんだということをですね、今日私たちは感謝したいと思うんです。そのように守ってくださる神様がいてくださる、その神様に感謝を捧げさせていただけたら、本当にこの神様を見上げて、この神様がいてくださる、このイエス様を通して私たちを守ってくださる、そういう支えを信じて歩ませていただけたらと思います。お祈りいたします。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。恵み深い父なる神様、今日私たちは神様が私たちに与えてくださる祝福、救いの恵みを深く味わうことができて感謝いたします。神様、あなたがこの恵みを、祝福を私たちに注いで、私たちに聖霊を通して、私たちに本当に実質のあるものとしていてくださいます。神様が私たちの味方でいてくださいます。神様はイエス様を通して私たちを本当に愛していてくださいます。どんなことからも私たちを守って支えてくださいます。そのあなたを仰がさせてください。 いろんな不安や恐れをの中でくじけそうになりやすい私たちをどうか支え、守り、導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。